Sweet Brother Six FAU La La.
アロハ。4月4日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということで、さあ今日からいよいよこの番組シーズン5に突入いたしました。やっほいやっほい、めでたいめでたいね。ありがとうございますね。もう、5回の季節をですね、駆け巡ってまいりました。私も、シーズン2からかな、シーズン、そうですね、シーズン2からお世話になっていて、2,3,4,5 とね、この激動の、番組をですね渡り歩いてまいりましたよね。さらに装いも新たになってね、そのパーソナリティの、こうどんどんこう人間的な部分をね、あのトークの中から垣間見れたりなんていう、そんな番組に、これからなってくるんじゃないかなと、私も、あの私自身も他の皆さんのね、回を聞くのをワクワクしております。今後ともシーズン5になってからもね、ぜひよろしくお願いいたします。イエイイエイ。さあ、今週のスポットライトはですね、私が今一番気になっている、古民家の秘密に迫りたいと思います。後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコシート5。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、どうどうどう。はい、ということでですね、今回のスポットライト、あのよくね、最近古民家再生なんてことをね言って、その古い建築のそのお家を、例えばカフェにしたりしてね、古民家カフェなんていうのは皆さんも行ったことがあるんじゃないかなと思います。あの番組でもね、古カフェ系なんて、あのテレビなんかでもね取り上げられたりとかしておりますけれども、私も大好きで、古民家カフェなんていうところはよく調べていったりするんですが、そもそも古民家の定義ってどんななのかなって、いつぐらいの時代に建てられたものからを古民家っていうのかなとか、古民家の定義って、そういえば古民家言ってるけど知らないなと思って、これちょっと私自身が調べたい、知りたいと思ったので、今日は、古民家の秘密に迫ってみたいと思います。古民家とは日本の住宅の類例、民家のうち特に建てられてから時を得たものを言います。古民家の定義に、どの時代に建てられたものであるか、あるいは建造されて、何年を得たものを指すかの定義はありませんが、通常は戦前のもの、特に大正以前のものを指す場合が多いようです。あ、じゃあ別に特にこの時代からとかっていうのはないんですね。古いお家が古民家っていうことですね。なるほど。またその建築方式が、釘などを使わない伝統的な、日本建築で建てられた建物を特定することが多いようです。最近の日本ではこうした伝統的軸組み工法、これは柱や梁といった、軸をね、軸同士を組んで、支え合っている工法のことですね。そういったものが耐久性や合理性が見直されて、取り壊される寸前の古民家を再生する試みなどが多く行われています。その背景には伝統的街並みの喪失、環境問題、 日本人のアイデンティティなどの問題意識が最近になって日本人にようやく芽生えてきたことなどがあります。うん、なるほどね。そうですね、古民家再生、ね、なんだっけ、ダッシュ村、ね、トキオさんたちがやってたダッシュ村とか、ああいうのもね、やっぱり古民家をこう再生していこうなんていう動きをね、ああいうやっぱり人気者の方たちがああいうことをやるとね、やっぱりそういうところにこうみんな意識がいきますよね。古民家にはその、使用目的や時代、地域、気候など、諸条件によって多くの建築様式があり、使用目的も農家、庄屋屋敷、一般民家、商家、武家民家などがあります。古民家に使われている木材は現在のハウスメーカーに代表されている方法とは異なり、いわゆる適材適所が採用され、腐りにくい部分には欅、ヒノキ、栗などが使用され、梁には強度の高い松、内装には杉などの目に優しく木目の美しい木材や、調湿効果に、優れた素材が使われています。なるほどね。適材適所っていう言葉はここから来てるんだなと思いました。ね。モンチカみたいによく喋る女は、人前でね、喋るこう、パーソナリティが適材適所だよね、とかって、その人材のことをね、言うじゃないですか、今。これって、こうやって、あ、ここの部分には腐りやすいところには、腐らない欅やヒノキがいいんだなとか、こういう、素材、を生かした、お家の作り方っていうののところから、ここから来てんだな、語源がっていうのが今分かりました。ね、もとい。ね、そうやって適材適所に、木材が使われているため、メンテナンスさえ怠らなければ200年から300年は持つように作られていると言われています。先人たちの知恵ですね、本当にね。いろりの、ね、いろりなんかあるじゃないですか、古民家の中にね。いろりの煙でじっくりといぶされた木材は、時を得るごとに味のある色に変化していきます。また、部屋の奥に入るに従って、外光が減衰していきます。作家、谷崎潤一郎は、この光の演出こそが、日本人の美学に馴染むものであると著書にも記しています。ああ、わかりますね。京都のね、京町屋なんて言って、入り口は小さいんだけれども、奥に長いっていうね、そういった形の、古民家なんかもね、京都の方行くと見られたりするんですけど、そういう、お宅なんか特にそうですね、奥の方に行くとちょっと暗くなっていくけど、それがまた味になっていったりっていうね、そんなことがありますけれども、さあ、ここでちょっと一曲聴いていただきましょうかね。古民家の歌ってなかなかないので、私が、古民家カフェでこういうね、光と影の演出があるような素敵な、古民家カフェで、私が聞きたい歌ナンバーワン。ね、美味しいお茶なんか飲みながらこの曲を聴いてみたいなと、思った曲を今日おかけしたいと思います。ナラレオンでプリマベーラ。お聴きいただきました曲は1971年リリース、ナラレオンでプリマベーラ。お聴きいただきました。ね、このプリマベーラっていうのは春という、放題がついています。ちょうど今頃ね、例えば、古民家ちょっと窓から桜がね見えるようなちょっと味のある静かな、古民家カフェでね、この歌を聴けたらいいなって。ちょっとこれ内容は物悲しい内容なんですけどもね、死ぬ前にせめてあなたの春になりたいっていう一言で締めている、ちょっと物悲しい切ない歌ではあるんですけど、こういうロマンチックな歌をね、ちょっと桜が舞い散る、景色なんかを見ながら古民家カフェでね、美味しいお茶を飲みたいななんて思って、今日はこの曲をおかけいたしました。さて、最近ですね、私とても素敵な古民家に出会いまして、その話をしてみたいなと思うんですけど、ちょっと私ね、見たい映画があって、だけどそれはなんていうのかな、全国配給してるような、映画じゃなかったので、どこでやってんのかなって調べたらですね、逗子の、ある町で、逗子でやっているっていうことが分かって、逗子に映画館があるんだと思って、そこ行きましてですね、逗子駅から、Google マップ先生でこう調べてですね、行ったんですよ。 で、なんかね、どんどんどんどんね、住宅街に入っていくんですね。おかしいな、こんなところに映画館があるのかしらって、ちょっともう不安になりながらですね、行ったらですね、ちょうどここだよって示してるところをふっと見たら、とっても素敵な古民家が建てたんですね。ちょっと、洋風な、和洋、こう、なんていうの、和モダンみたいなね、そんな感じの、古い、木造のね、お家が建っていて、そこにですね、シネマアミーゴという、看板が建っていました。あ、ここかって。そうか、全然私予備知識がなくそこに行ったんですけど、古民家映画館だったんですね。わー、古民家カフェっていうのはね、いろいろ行ったことあるけど、古民家映画館って初めてだと思って、もう古民家で映画館が見れるなんて、と思ってもうワクワクして中に入っていったんですけど、ね、なんて言うんだろう、いわゆる映画館ではないですね。なんかね、古い木造校舎の、視聴覚室みたいな、そういう感じでした。本当にちっちゃな、学校の教室1個分ぐらいの広さのちっちゃなお部屋で、席もね、映画館の、いわゆる映画館のこう、ずらーっと並んでるホールの席みたいなのではなく、なんかカフェみたいにちゃんと椅子もテーブルもあって、で、お茶をね、出してくれるんですね。それをお茶はもうサービスで無料で、好きなお茶を選んで出してくれるんですけれども、そのお茶を飲みながら映画を見るっていう、これ本当にね、楽しい、行くだけで楽しいです。映画も楽しいんですけど、映画じゃない部分も楽しめる。なんか、お食事もできるみたいですね。私はまだそこで食事したことないんですけど、お食事メニューなんかも置いてあったりして、お食事を楽しみながら、お酒も楽しみながら、映画を見ることができるという、とても不思議な、楽しい、行くだけでワクワクしちゃう、そんな映画館でした。シネマアミーゴ、逗子ですね。ちょっと皆さんも検索してみてください。あとね、古民家で私ライブもやったことがあって、そこはお友達のおばあちゃまが、昔からずっと住んでいたお家だったんだけれども、おばあちゃまがそこにもう住めなくなってしまって、誰も住んでいない空き家の状態になってしまったんですね。そことてももったいないので、いいお家なので。なので、お孫さん、まあ私、お孫さんっていうのがその私の友達なんですけど、そのお孫さんが、そこをイベントスペースにしようっていうことでね、なんかちょっとカフェみたいなことをやってみたりとか、アートを飾ってみたりとか、で、ピアノをね、電子ピアノを持ち込んで、ライブをやったりということで、いろんなね、そういう、こう、複合イベントみたいな、カフェとアートと音楽とみたいなね、イベント、古民家民家というイベントをね、やったことがあって、それは、町田の相原というね、ちょっと町田の山の方に入っていったところにある素敵な古民家なんですけれども、そこでもね、そうやって、もう本当にそれこそ古民家再生ですよね。おばあちゃんが守ってきたお家を今度はお孫さんたちがみんなでね、新しい命を吹き込んで、再生していこうっていうことでね、地域の人たちがこう頻繁に出入りできるようなスペースに変えていったという、そうやって、先人たちの知恵で建てられたお家が、こうやって今度は私たち世代がね、また新しい使い方をしていくって、本当にピースフルで素敵なことだなと思います。まだね、またその古民家民家やってみたいなと思って、いるのでね、今年あたり、今年の秋とかにやれたらいいなーなんて思ってるんで、またね、そんなことが決まったら、こちらのラジオでもね、ご報告というか、情報をね、シェアしていきたいなというふうに思っています。皆さんのね、お近くにも素敵な古民家カフェとかありますか？ぜひね、お茶でも飲みに行ってみてください。ということで、今週のスポットライト、古民家の秘密に迫ってみました。マハロ。アロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオ・エル・ライスカウ。
モンチカのラジオでボイトレ。はい、ということでですね、ラジオでボイトレのコーナーですが、ここのとこずっとね、ちょっと、その、音楽、声の技術力の話をしていなかったので、またちょっと基本に帰って、技術力の話を今日はしようかなと思ってるんですが、よくね、ビブラートをかけたいんですって言って、無料体験レッスンに来る方がいらっしゃるんですね。ビブラートはですね、かける練習の仕方はあるんですよ。これ、例えば、よくね、子供が追い出して、なんかこぼしちゃったと。そして、その時に、あーって言うじゃないですか。その、あーを、だんだん細かくしていくんですよ。あーっていう練習はあるんですけど、私それは実はあまりおすすめしてないんですね。それでやっちゃうと、本当に取ってつけたような、なんていうのかな。なんかいやらしい、ビブラートになっちゃうんですね。それでもどうしてもやりたいんだっていう方にはお教えするんですけど、本当に美しい、一番美しいビブラートっていうのは、自然にかかるものなんですね。なので、まずビブラートをかけたいっていう方には、まずその声を聞いて、ビブラートのかかってないまっすぐなお声を聞いて、そのお声のいいところをまず言って差し上げて、まずビブラートかけたい場合は、自然にかかるビブラートにしてほしいの、になってほしいので、違うところからアプローチしますねって言って、姿勢や呼吸、そういった基本のところからね、まずやらせてもらって、遠回りではあるけれども、そうやって土台ができてくると、自然に美しいビブラートがかかってくるようになります。なのでね、あーっていう練習もあるんですけど、ビブラートっていうのは、かけようと思ってかけるものではないということを、まず把握していただきたいなというふうに思っています。あと逆に、私がそうだったんですが、かかりすぎちゃう人。私はそうだったんです。自然にかかりすぎて、特にこう結構、なんていうのかな、この波が大きいビブラートがかかっちゃうんですね。で、よく、こう、メタル、ヘビーメタルを歌う人に間違えられたりとかして、若い頃、ジャパメタとか好きなのとか言われたりして、いや、全然違いますって言うんですけど、それはやっぱりそのビブラートがかかりすぎててそうなってるんだなっていう、それは私の目指してるジャンルとはちょっと違う感じだったので、まずそういった場合、かかりすぎてるところをちょっとセーブしたいという場合の練習は、何しろ、とにかくビブラートなし、ノンビブラートでまっすぐに、わざとまっすぐに歌う練習をします。ちょっと最初は、なんか味気なくて嫌だなって気持ち悪いなって思うと思うんですけど、それでもまっすぐ歌う練習をします。で、そこに、そのまっすぐ歌う練習をしたのを、まあ、録音してみて、ここはちょっとかけてもいいなっていうところだけ、抜きます。抜くと自然にかかるから、そのかかりすぎてる人はね。そこだけ、ちょっと表現で抜いてあげたりすると自然にふわふわっと、ビブラートがかかったりするので、かかりすぎてる人はまずまっすぐ歌う練習をしてみてください。ね、これをやるとちょうどいいさじ加減でね、表現として綺麗なビブラートがかけることができます。というわけでですね、ちょっと皆さんもいろいろ人からとか言って試してみてくださいね。では、ここでモンチカの曲を一曲お聴きください。モンチカで。
夏の終わりの太陽緑をとって僕と交差する、うん、坂道を一息に駆け降りれば初秋の空も走る線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている、うん、どれだけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろうこんな風 こまでも続くように夢見てた頃は夢のように過ぎ去って、僕らは時に揺られ変わってゆくけど、二度と言えないと思ってた傷が少しずつ乾いてゆく。どんなに痛いことが僕を苦しめても、
3.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばモンチカのラジオでボイトレでしたら、ラジオでボイトレの専用タグがありますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。この放送後期なんですけれども、今までねスタッフさんが、書いてくださってたんですが、このシーズン5からは、それぞれのパーソナリティがね独自に、書いていくことになりました。なのでこれもねまたそれぞれの人となりが個性が、出るんじゃないかなと思って、私もちょっと楽しみにしてるんですけど、ちょっと私もなんか凝って書いてみようかなというふうに思ってるので、ぜひ皆さん Facebook やってらっしゃる方はぜひチェックしていただきたいと思います。そしてねアーカイブサイトの方も、これから変更になりますのでね、そちらの方もお楽しみにしていてください。詳しくは、番組ホームページの方でね、チェックしてみてください。さてここでモンチカから、お知らせがございます。今度ですね今月は、4月の22日の土曜日にですね、毎月やっております鎌倉の大地の恵みグルーという野菜カフェでね、モンチカの鎌倉歌遍路というカフェライブを展開しているんですが、今回のゲストは、今年の、2月にゲストで出てくれたのかな、大野亜毛くん、そして湘南の、もう有名な、とっても素敵なね、男女ユニットメグバンドのお二人が、ゲストで出ますのでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。4月22日土曜日の、19時からスタートでございます。詳しくは、大地の恵みグルーで検索してみてください。さあ今週の、放送はいかがでしたでしょうか。今日からねシーズン5が始まるということで、もう私もその先陣を切ってるわけなんでね、ちょっと責任重大だなと思って切り込み隊長ちょっと気合を入れて行ってみましたが、この後もね、楽しいパーソナリティ、来週再来週そのまた次の週とどんどん続いていきますのでね、毎週、個性豊かなこの番組をね楽しみにしていてください。さてラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて来週の放送は4月11日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは。第2週目担当パーソナリティの久津香奈です。明るく楽しくをモットーに第2週目をお送りしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。
役者さんの久津香奈さんです。お楽しみに。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。